お盆休みが終わり、普通の勤務状態になってまだ体が慣れないですね。お盆明け最初の週、ほとんどお仕事的お仕事あんまなかったのに、なんかかなり疲れた感じがしますね。はい。西暦2016年8月の20日、夜18時39分くらい収録、土曜日ですね、収録おはようございます、ケクノでございますけれども、まあね、今日土曜日、まあもちろん案の定土曜日も仕事があったんですけれども、やっぱりね、朝起きた時の疲労感っていうのが全然違う。ただね、ちょっと習慣を変えていこうっていう風に思って今いて、っていうのが、朝起きる時間を変えたいと、っていうか夜寝る時間変えたいって思って、あのね、朝早起きして過ごす1時間と夜だらだら起きてる1時間は、あ、でもね、朝もだらだらしてんだけど、でもね、同じだらだらでもね、朝だらだらしてる方がなんかね、心に余裕を感じる。朝ギリギリに起きると、その分だけ余裕がないメンタルのまんま職場に行くと、もうその状態で仕事行くから、丸一日余裕がないような感じになる。だから早寝早起きをさらに、またなんだけどね、意識したいと思います。はい、ということなんですけれども、まあダイエットは僕しないですけど、その代わりに早寝早起きは何度も何度もこう生活上のリバウンドを繰り返している感じですよね。何度も早寝早起きをします、早寝早起きをしますって言ってしてないっていう、まあ日をまたがないっていう意味では、最低限のその夜更かしはしてないんですよね。ただ僕の中での早寝早起きの早寝の基準としては、最近その基準が早くなってきて、9時台に布団に入る、10時前に布団に入るっていうのが僕のベストな状態かなと思いますね。平気でね、昨日もお酒飲まずに10時ぐらいに寝て、で6時半に起きましたからね。だから8時間ちょい寝てますね。それぐらいの睡眠がね、ちょうどいいんですよ。だからこれもね、日によるっちゃ日によるんだけど、でもね、8時間は平気で寝れる。9時間だと多い。だから、僕の中では最低6時間。長くて8時間半。6、7、8時間。理想はやっぱ8時間欲しいんですけど、それぐらいの睡眠時間取れると、朝やっぱいいんですよね。で、やっぱり特にいいのが、カーテン開けて寝るっていう。そうすると自然と5時半ぐらいに目覚めるんですよ。だからそこは、まあ、でかいなっていうふうに思って、朝、パッと目が開くんですよね。よし、起きるぞっていうモードになれるので、やっぱいいなっていうふうに思ったんですけど、だから今後はね、よりカーテン開けて寝るということ、早く寝るということ、二つ意識していきたいなと思います。さて、本題ですが、久々に読書レビューしましょうか。習慣を変えていくっていうことで、今そういうモードに自分がなってるんです。一つ目がですね、本ちゃんと読むっていう、読書ちゃんとするっていうことで、最近また本読む冊数がこのお盆休みあたりからまたちょっと増え始めてきてるんですけれども、今日読んだ本が今のところまだね、今6時半ぐらいでしょう。多分もう一冊二冊ぐらい読むんじゃないかなと思うんだけど、まず一冊目、普通の本ですね、読みました。ちょっと昔の本なんですけれども、ノンフィクション系ですね、理系の子、高校生科学オリンピックの青春っていう ノンフィクションの本がありまして、これね2013年のなんかノンフィクション関係の本でも紹介されていたものなんですけれども、いつの本だ、2012年3月だから4年前の本ですか。ま、海外の本なんですよね。日本語訳されてますけど、ジュディ・ダットンさんっていう方が書かれたものの翻訳版なんですけれども、世界の理系の男の子、女の子が集まる、ま、科学のオリンピック、国際学生科学フェアっていうのがあって、そこに参加する子供たち、要は、青春時代を、もう科学、自分の興味持った科学系の分野の研究に、もう力を注いだ子供たちの、ことですね。で、熱いなと思ったんです。もともと、この本を読みたいって大学生の頃から思ってて、で、それをようやく、この前の連休の時に買ったんですよね。で、それを読もうということで、お盆休み過ごしてたら全く読まなかった。だから、今回ちょっとさらーっと読んでみて、うん。面白そうな、自分が興味持った分野だけ目次見て、そこだけパッと読むみたいな感じの読み方をしたんですけれども、なんていうのかな、それぞれそういう生物の分野に興味を持つ何かきっかけみたいなのがさ、やっぱあって、それはなんかある男の子は 9.11 ね、同時多発テロがきっかけで、その科学の分野でこういう風な勉強してみたいみたいな風に没頭したっていう子がいたりとか、うん、そのハンセン病っていうでかい病気に感染しても研究をずっと頑張っていたっていう女の子がいたりとか、そういうなんかこう自分の心にグッとくる何かがあって、でそれで何かに挑む、ずっと机に向かっていたって地味なこう観察記録の繰り返しだったりとかして、でそれが気づいたら素晴らしいものになっていたりとかっていうのを見て、なんかそういう地道な努力、その今さ、まだ8月だからね、甲子園もまだ、今日は8月、僕にとって8月20日なので、まだ甲子園のね準決勝が、行われているあたりで、まだ決勝が行われてない段階だったりとか、するんですよ。北海高校がね、南北海道代表の北海高校が、初の決勝進出みたいなものがヤフーの今トピックに今載ってる日なんですけれども、はい、うん、まあ、そういうさ、スポーツにね、熱中する子がいる一方で、こうやって科学の勉強の分野に、で勉強することじゃなくて勉強をして貢献したいっていう思いが現れてる子たちとかを見るとすごいなって思うんですよ。でもう一個こう心にグッときたものが、一番最後に日本の高校生の、まあ、当時のですけど、日本の当時の高校生の文が書かれてて、その世界の科学の分野ですごい発表とかをした女の子の最後文が載ってて、うん、でそのなんていうのかな、その女の子がすごいっていう風に評価をされていた理由っていうのが、その学問分野の詳しいところを知っているっていうよりは、むしろ地学の分野だったと思うんですけど、その子が専門としている分野の基礎基本を大切にしているっていうこと、うん、でなんていうのかな、その専門分野の研究がどんだけ素晴らしくっても、将来的にその分野が役に立たないものとかになっちゃったら、もうその研究っていうのは社会では役に立たないわけではないですか。まあ、いわゆる一般教養としてはいいかもしれないけど、だけど世の中で役に立たない、社会に貢献できない研究になる。そうならないように、どういうところでも使えるような、いわゆる基礎的な学力みたいなものをしっかり持っているっていうところの大切さみたいなものを最後に感じれたので、なんかそういう意味で理系の子っていう本、これすごいちょっとしか読んでないとはいえ、いい本だなっていうふうに思いました。もう文庫本でも出ている、ようなので、文庫本は2年前に出てるんですね。2014年の10月出ているっていうことなので、ぜひ興味ある人は読んでほしいなっていうふうに思います。まあ、僕はねチャキチャキの文系なんですけれども、まあ、だからこそなんですかね、理系っていうものに対する憧れっていうか、不思議なものっていう感覚がまだあるんですよね、うん、まあでも好きです、この本、理系の子。はい、そんな感じでした。もう一冊。 レビュー、今回は漫画です。久々に読んだな少女漫画、こちらです。12歳、以前も言ったんですけれども、はい、やっぱチャオから出てた本なんですね。12歳っていう本の一巻読んでみました。やっぱチャオの本でしたね。著者マイタナオさんっていう方らしいんですけれども、12歳の小学生だよね、小学校5、6年生、12歳だから6年生だよねぐらいの子たちを舞台にした作品っていうことで、読んでみました。以前ね、その12歳っていう本の表紙を見てアニメ化するんだっていうのが分かってみたいな話しましたよね。そこで今ね、今日休日で思い立ってさっき Amazon Kindle で一巻をワンクリック買いしてしまいました。でパーッと読んでみて、久々にチャオ読んだね。でね、チャオのイメージは目がでかいってよく言うじゃないですか。まあでかいんですけど、ただ今ね、やっぱどこの少女漫画も目がでかいっていうか、うん、だから別にチャオだけのことじゃないから別にいいなって思ったんですけど、でね、チャオの恋愛のイメージって僕はね、もうちょっと違ったんですよ。僕がね、一番好きだった、僕コロコロは親に買ってもらってましたけど、妹がチャオ買ってもらってて、でそのチャオを盗み読むっていうのを小学校4年生の頃から3年間繰り返しておりましてですね、割とチャオは見てたんですけど、僕が一番チャオの中で好きだった本っていうのが、ブリリアントな魔法っていう、あんまりね、大ヒットしたっていう漫画ではないんですけれども、僕の中ではすごい好きだったんですよね。モデルの女の子が、君、可愛いね、みたいな感じで連れてかれて、で、こう、なんか、半ば強制的に化粧みたいなものをさせられてさ、で、これが私?みたいな。で、化粧をしてない私と、化粧をしてる私が全然違うと。で、化粧をしている私に恋をしている、男の子と、化粧をしていない私、全然違うんですよ。アニメ、漫画で見ててもね。で、その、全然違う自分で、両方、化粧していない方としている方、両方、それぞれに、恋をしている男の子がいて、どっちが私の、みたいな、そういう、話なんですよね。で、なんかこう、リアリティがあまりないじゃないですか。小学生にとっては、モデルで、で、化粧をして、これが私みたいな大きな変化をするみたいな、そういうフィクション感が、チャオのいわゆる恋愛みたいなものにはあったんだけど、この12歳っていう漫画の、なんていうのかな、小学校で行われているというもののリアル感と、男の子が、このクラスの設定が、男子と女子の仲があんまり良くないっていう設定でスタートしてるんですよね。で、まあ、ただ男子の女子を茶化す感を見てると、まあ、僕も同じように経験してきた可愛い女子を茶化す感。で、女子は女子での戦いがあって、時々ギスギスした感じになるやつとか、急に仲悪くなるやつとか、で、急にの仲が元通りになるやつとか、あんまり、まあ、チャオがね、小学生向けの作品だからっていうのはあると思うんだけど、なんていうのかな、仲悪くなって仲直りするまでの展開の異常な速さ、もういい意味でっていうことなんだけど、まあ、そういうね、小学生向けなだけに早く読めるっていうのもあるんだけど、頃、小学生の頃っていうのはやっぱ非常に思い出しますね。一応女子のね、ものではあるんだけど、これはね、これはっていうか少女漫画全般そうだけど、男子が見ても全然いいよねって思います。引き続きこの12歳っていう本は読んでいきたいなと思っています。うん、いいと思う、これ。またいろんな少女漫画を、がっつり読んで、いきたいなというふうに思っている今日この頃でございます。今日は2冊読書レビューいたしました。12歳第1巻目、そして、ノンフィクション系の本、理系の子、レビューいたしました。以上、お相手はケクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。